ちょっとね、お腹痛くて、今ね、ちょっとうんこして、で、出てきたばっかりなんだけどね。だからね、ちょっと今日ラジオの準備がね、できてない状態で、こんな風にちょっとお送りしちゃってますけどね。最近ね、まあ、いつもラジオね、終わると、反省会ね、することが多いの。今日ダメだったなーとかね、面白くなかったなーとかね。でね、最近そういうのなかったから、ここ1ヶ月ぐらいね。こういうね、ちゃんとね、用意ができてない時っていうのはね、そういうね、反省会ちょっとね、開催することになっちゃうんじゃないかなと思うんだけどさ。まあ、別にね、まあ、話すことはないわけじゃなくてさ、いっぱいあるんだけどさ、まあ、毎週のようにね、まあ、肝臓がね、ちょっと最近悪くて、で、まあ、検査にね、まあ、行きますよ、みたいなね、話を先週したんだけどさ、まあ、それのね、まあ、先週は、その、検査の方がね、朝早くてさ、8時40分に来てくださいって話で、で、結局起きれなくてさ、で、すいませんって、ちょっと今日体調悪いんで、つって、また次回にしてくださいっつってさ、で、次回にしてもらってさ、で、その検査がね、ようやく今週あってさ、で、行ってきたんだけど、まあ、なんとかね、8時40分、行くことができてさ、でもね、寝たのは結局ね、朝7時ぐらいだったね。あ、ちょっとね、夜中、まあ、やっぱしさ、仕事帰ってきて、で、疲れて、ちょっとね、ニコニコ動画とかをさ、ちょこちょこって1時間ぐらい見ててもう眠くなっちゃうんだよね。で、そのまま布団の上の、寝ちゃったらさ、横になったら寝ちゃうわけよ。それでさ、起きたらさ、朝5時とか6時でさ、やべえやべえと思って。で、風呂入ってさ、やべえなーと思って。で、そっから7時ぐらいにね、ちょっとだけと思ってね、寝て危なくて8時半に起きてさ、で、行くことはできたんだけどさ、で、行ってね、で、まあ、ようやく検査なんですけど、まあ、腹部エコーっていうさ、お腹のね、なんかその超音波送って、で、映像見て、つってさ、それで肝臓とかね、そういうところの、まあ、内部をね、ちょっと見てみましょうよっていう検査なんだけどさ、これがね、まあ、出ますよ。何かしらね、悪いものが。まあ、パッと見はそんなに、前はね、軽い、脂肪肝みたいな風に言われたことがあったんだけど、そこまで脂肪肝でもないねみたいな話になったんだけど、ただちょっとここ見てもらえるみたいなんでね、ちょっとアップにされて、でこの肝臓のこの白い部分わかるかなみたいな、これねちょっと4ミリぐらいなんだけど、血管腫っていうの、肝臓のね方にその血管腫っていうちょっとまあ出来物じゃないけど。なんか4ミリぐらいのできてるねって言われて、やべえと思って、腫瘍系はやべえと思ってさ、悪性良性あるけどさ、どっちにしろ腫瘍はやべえと思って、で、ああマジっすかつってね。でもこれは別にねちっちゃいし、血管腫はそんな悪いものじゃないからね、癌とかさそういうところのものでもないし今のところね。だからこれはまあ大きくなってっちゃったらまたあれだけど、このぐらいの大きさだったらまあ様子見でいいでしょうみたいなね言われてさ、まさかそんな腫瘍的なものがあるなんて思わないからさ、まあその辺ねびっくりしちゃってさ、で血液検査とかもしたんだけど、結局ねその場では分からずでね、来週まあ次の金曜日ぐらいにねまあ検査結果分かってるから、まあ、その時ねちょっともう一回来てねって言われてさ。来週の放送でね、今度は血液検査の方のね、結果が出るかなとは思うんだけど。まあそんな感じですよ。やっぱりね、30歳超えるとね、もうガッタガタですよ、体なんてね。みんな今ね、多分若いと思うよ。10代、20代さ。今はいいよ。ね。でも、30代、来るぞっていうね、その辺覚悟して、なんていうのかな。普通の体調っていうのが、本当に素晴らしいっていうことはね、多分分かってくるよ。もうだって普通じゃない体調が多いんだから、毎日が。でたまに普通の体調だともうすこぶる調子がいい、もう気持ちがいいね、歩いてて。そういう風にねなりますからね、そういうね体の健康だけはね気をつけてね、皆さんでね、生きていきたいと思いますね。じゃあそんな感じで、今日もねやっていきたいと思います。童貞ネットアットネトラジー。 改めまして、童貞ネットアットネットラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあ、そんな感じよ。ね、いつも通りのね、クズな生活してますけどね。まあ、そんなんで、まあ、毎週のようにね、ちょっと病院行ってますけどね。だから今週も、てかね、ちょっとね、病院っていう話なんだけど、少しさ、あの、今日ね、まあ、仕事行ってきてさ、で、なんか仕事中ね、咳がね、ちょっと出始めてさ、なんかこれやばいなと思って、ちょっとね、左手のね、関節もちょっと痛くなってきて、これはちょっと何かなと思って、風邪かなみたいなね、思ってるんだけど、ちょうどね、俺の後ろに座ってる席の人がさ、この間までインフルエンザだったんだよね。で、あと、いつも俺とモンハンやってた、上司がいるんだけど、この上司も昨日、39度とかね、仕事中にちょっと熱出ちゃって、帰ったりしたのね。これは移ったかなーと思って。風邪だったらいいんだよ、まだ。でもさ、インフルエンザはきついよね、と思って。今週もさ、水曜日、僕のね、唯一の大逆転のね、プランでもある、その、宅建のさ、その、まあ、学校ね。宅建の学校も水曜日あるし、で、あと金曜日はその病院行かないといけないの。まあ、いつも行っている、ジンマシンとかね、そういう皮膚科の病院と、ね、これ月1だったりするんですけども。で、その他にね、その、今回の、肝臓とかのね、ちょっと調べるので行ってる、その病院で。まあ、金曜日はね、病院をはしごするってね、なかなか珍しいケースなんですけど、まあ、そんなのをね、ちょっと予定してるからね、今週は忙しいの。そん中でね、インフルエンザなんてなったらね、さらにもう一個病院が増えちゃうし、あと、ね、外に出れないしね、困っちゃうからさ、ちょっとどうしようと思って。だから今日のラジオも、ちょっとね、喉がね、痛いかなと、咳しないようにね、ちょっとね、心がけながらね、まあ、ラジオやっていきたいと思うんですけど、なんでね、まあ、今週ね、今日のラジオはまだまだこのままねやっていけると思うんだけど、来週だよね。来週ボロボロになりながらね、まあ、それでもこのラジオはねライフワークだからね、まあ、やりたいと思いますからね、またねお聞きいただけたらと思いますから、まあ、そんな感じでね、今日も23時から1時間やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でね、こちらお便りとかもねお待ちしてますから、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしております。掲示板だと、童貞ネットとググっていただいて、で、ホームページありますので、そちらの掲示板で、ラジオ用スレ、その3というね、ところありますから、こちらの方にお便りいただきますか、あとはメールでお待ちしております。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、doutei.net ラジオアットマーク doutei.net ね、こちらまでお待ちしております。まあ何でもね、いいので、コーナー宛てのねお便りでも、普通のお便りでもね、何でもいいのでいただけたらと思いますよ。まあそんなんでね、今日はね、まあその肝臓のね、検査の後にね、まあその日だから、まあ、何曜日かな、火曜日とかだったのかな、で、行って、じゃ、金曜日は金曜日ね。この間金曜日に行って、で、まあ、午前中に終わってね、11時ぐらいにはもう家帰ってきたのかな。で、ちょっとね、軽く、まあ、あんま寝てなかったからさ、軽く寝て、で、夕方からね、まあ、2年半ぶりぐらいかな、前ね、一緒に働いてたね、同僚が、いてさ、で、まあ、全然最近会ってないからってことでね、ちょっとたまには会おうよって、2年半ぶりにね、その、ちょっと同僚とね、会って飲むことにしてさ、まあ、結構前から決めてたの。まあ、決めてたのは本当は1年前に決めてたんだけど、1年前にね、2月か1月ぐらいにね、ちょっとね、たまには飲もうよって言ってて、で、じゃあ3月ぐらい飲もうって話になったんだけど、ちょうどその時にさ、震災があったでしょ、地震が。それで、流れちゃって、でなんだかんだで流れに流れて、そっから1年経ったね、そんな今回だったんですけども、だからまあ俺も都内引っ越してきたからね、でその人も今都内に住んでるから、じゃあちょっとね飲もうよって話になってさ、でだいたいまあ間ぐらいね、どこかなって、まあ秋葉原ぐらいがねちょうどまあお互いのね、途中のところだったからさ、まあ中間地点ぐらいでね飲もうよって話になってさ、で、まあ、たまたまね、その、俺たち、まあ、土日休みってわけでもないね、基本的なそういうサービス業だったりするからさ。 まあ、そんなんでね、久しぶりにまあ会って飲んだんですけど、いやー、やっぱりね、2年半ってなかなかね、あーそうだね、まあ、人間でもそんな変わんないね、会っても久しぶりだなって感じはしたけど、さすが2年半だから。でもね、そんな外見が変わったりとかもしないしね、まあなんか普通に懐かしい感じでね、で変わらずまあ普通に喋ってさ、まあその人もね、アニメとかね好きなんだよね、アニメ漫画ゲームで、だから大体その話とね、あと昔話をねしたりとか、あとはもう俺たちもいい歳だから、その人ね32歳でさ、俺の1個上だから、まあこの31歳と32歳があって、アニメとゲームと漫画の話をしてるってどうなのって話なんだけど、まあそういうもんだよねと思ってね、もうオタクのね、業界の人はみんなこんな感じになっちゃうと思うんだけどさ、だからね、そんなんでまあお話をしてさ、でまあでもね、他にも話すよ、そりゃ僕らもいい歳だからさ、未来の話をしますよ、今後どうしていこうかって、今のままでいいんだろうかって話はするんだけどさ、でね、なんかまあ彼はね、もともとこれどこまで喋っていいかわかんないけどね、もし彼がねこのラジオ聞いていたら、さすがにこれまずいよってなったらね、後で消しますからね、まあ、その辺はまあ聞いていたらね、お話ねしていただけたらと思うんですけども、もともと小学校の先生ね、途中でまあずっと俺たち同じところで働いてて、でそこでね、まあ学校の先生ね目指してやってて、で学校の先生決まったからね辞めたっていうね、そういうタイプのね男だったんですけども、でまあその学校もね1年ぐらいで辞めちゃって、でそっからまたね同じようなね、前と同じようなちょっと仕事をしつつ、でまたねこの2月とかに辞めて、この、まあ、派遣社員みたいなのを辞めて、でまたね教職戻るみたいな話をねしてたからさ、うん、なるほどと思ってさ、こんなねアニメとゲームとね漫画の脳みそのね人でもねしっかり先生やってるんだなと思ってさ、まあでもね普通に人格者だよねと思って、好きなものはさみんな趣味がいっぱいあるからさ、いろいろあるけどさ、やっぱりねなんかしっかりしてる人はね、やっぱりそういう先生とかなってもねいいなと思うよね。やっぱりその学生からそのまま先生になっちゃうとさ、その社会のね、まあ、どうこうってのわからないけどさ、こうやってちゃんと一回働いてね、それからやっぱし苦労して先生になるとかね、そうするとさやっぱり深みが違うから、そうするとね子供たちにもねいろいろ伝わるんだろうなっていうのねあるよねってところでさ、まあそんなね話ですよ。そんでさ、まあ秋葉原でまあ集合したんだよ。でさ、で行こうと思ってた飲み屋があったんだけど、美味しそうなねちょっと食べ物がいっぱいあってさ、それでそのところ行ったらさ、あ、だって全然5時ぐらいだよ。まあそこ行く前にね、まあそのソフマップとかね、アニメイトとかねぐるぐる回って、この CD どうだよねとかね、欲しいね、スーパーソニコいいよねみたいな話とかしながらさ、ね、2年半経ってもお前らはこんなもんなのかっていうね話でさ、それでで行ったらさ満席だって言われてさ、これはまずいなっつって、でどうしようかっつって、じゃあ上野にいい店がなんかね、前行ったら美味しかった店があるからっつってさ、じゃあ上野まで行こうかっつってね、上野まで歩いちゃったりしてね、秋葉原から上野ってね、まあ、歩いて、で秋葉原、秋葉原から上野行って、でそこのね上野でまあ店あってさ、そこ入ってさ、で2時間制ですとか言われてさ、2時間かと思って着いたのはまあ18時ぐらいにはもう着いてたから、そっから2時間制で、でもそれ飲んでさ2時間制だったらさ、終わったら8時じゃんと思ってさ、8時で解散ってもないよなとか思いつつもね、まあいいやと思って飲んでさ、でそんな話してね、うん、まあ今期のアニメがどうだね、あとはなんか その人はさ、なんていうのかな、いろいろね買うんだよね、物欲が結構あるのね、ただ買ったらそれでねおしまいっていうね、っていうのがなんか多くてさ、 DVD ボックスも買ったんだって、なんか化け物語の DVD ボックスとかね、あとはなんだっけトラブルの DVD ボックスは買ったけど、うん、封を開けてないっていうね、あと読んでない漫画が10冊ぐらい積み重なってるとかね、まあそんな感じらしいのでね、あ、相変わらずなんだなと思ってね、人間そんなに変わんないねと思って、でそんなんでさ、まあ楽しくおしゃべりしてさ、で8時になってね、もう出てよって、 もう次のお客さん来るから出てよって言われて、どうしようかなと思って。で、前にさ、俺今年やることっていうのでさ、アニメ系の音楽の流れてるクラブに行きたいっていう、ちょっと、ね、話をしたんだけどさ。で、そこの、クラブがそういえば、秋葉原にあったなと思って。そしたらちょうどよくねと思って酔っ払ってるし、で、秋葉原だしと思ったんだけどさ、かんやらさ、上野だったんだよね。秋葉原で集合したけど、もう上野いたからさ、上野からじゃあ歩くのかと思ってね。また歩こうっつってね。で、そこの、何?秋葉原の、その、アニメ系のクラブにね、まあ、行くことになってさ、で、テクテク歩いてさ、もう道がよくわかんないんだけどね。で、まあ、ぐるぐる回りつつね。で、ないな、ないな、つってね。で、ホームページとか見てもさ、やっぱ地図がわかりづらいんだよね。で、ここかな、ここかな、つってね。で、今日やってるはずなんだけどな、とか思ったらさ、なんかね、そのやってるイベントを見てたらね、前の日のイベントをね、見ちゃってたみたいでね、その日はね、なんか夜11時ぐらいからね、イベントするみたいでね、なんか、店やってなくてね、一応店は見つけたんだけど、そんなんでさ、その、今年ね、やりたいことっていうアニメ系クラブにね、デビューすることってできなかったんだけどさ、まあ、近いうち場所は分かったからね、次回にでもちょっと行こうかなと思ってるんですけど、それで、でもその時点で1時間ぐらい歩いたけど、まだ時間があるわけ、9時ぐらいだよ。どうしようかっつって。だから9時に解散っていうのも、ちょっとね、寂しいよねって話で、そしたら、俺ちょっと行きたいところあると。で、あのね、秋葉原のさ、駅前とかにさ、メイド系じゃなくて何?コスプレ系居酒屋ってさ、いくつかあるじゃない?これ行きたくてさ、昔ね、多分10年前ぐらいに、神田とかのコスプレ居酒屋とか行ったことあるんだけど、まあそれからもう10年経ってるし、で、最近どうなのかちょっとわかんないからさ、ちょっと行きたいなと思って。で、調べたらさ、その駅前に一つと、あとはちょっと離れたところに一つあってさ、で、駅前のところ行ったら、すんごい並んでんの。なんだこれと思って。2階の席なんだけど、なんか昔あれだよね。俺の妹がこんなに可愛いわけがないとかのなんか、ね、アニメでちょっと使われてた店みたいな感じだと思うんだけどさ。まあ、そこのね、ところかなと思って行ってさ、そしたら人がいっぱいいてさ、これは入れねえなと思ってさ。で、じゃあもう一個遠くにね、遠くで、まあ、ちょっと離れたところに、また大きなね、そういうコスプレ系居酒屋があるみたいなことが書いてあったからさ。で、そこ行ってみようと思ってさ。で、行ったんだよね。そしたら、普通に入れたからさ。で、そこ入ってってさ。でもね、これがね、これ、お店の名前言っちゃうとちょっとあれなんだけど、言っちゃおうか。別にね、悪いことを言うかもしれないから、やっぱしやめときましょうか。まあ、リトルなんちゃらっていうね。もうこれ以上言いませんけどね。後で調べてくださいって話なんだけどさ。で、行ってさ、いやもうね、入った瞬間驚愕だよね。もう、全員黒いんだよね。もう、なんか、男の人、ね、まあ、しかいないんだけど、ほとんどさ、見渡す限り男のさ、もう、真っ黒い服に真っ黒い髪の毛のさ、俺たちがさ、いっぱいいるわけよ。で、もう、40人ぐらいんじゃないかな。一フロアに40人ぐらいいて、でさ、まあ、でもコスプレ系なんとかって言うとさ、多少そういうウェイターさんとかね、その、コスプレしてる人とさ、お話ができたりってのはやっぱし一番の魅力じゃない。それがさ、男女比っていうの?その、考えると男が40人ぐらいいて、で、ウェイターさん。まあ、店の中でコスプレしてる人はね、5人ぐらいいたの。でも中で働いてる人とかもいるから、だいたい、そういう席の方に出てるの3人ぐらいなのね。3人で40人は相手できないよっていうね。そんな感じでさ、店の中もちょっと学園祭っぽい感じだしさ、これは来てるなーと思って。やっぱり最近のね、そういうメイド喫茶、まあメイドリフレ、そしてこのコスプレ居酒屋ね、全部まあ大変なもんだなーと思ってさ。でもまあ値段的にはね、まあそこそこリーズナブルな感じだとは思うのよ。いろいろ迷ったの、いろいろ。ガールズバー行こうとかさ、いろいろ思ったんだけど、ガールズバーよりは多少ね、いいかなっていう、その、なんていうの、金額的な話よ。普通の居酒屋とあんまり変わんないぐらいの金額帯だったから、まあいいかなって部分はあったけど、でも学園祭だよね、これね、と思って。むしろ学園祭の方が、 まあ、クオリティは一緒だとしたら、あとは普通に女子高生だからね。ちゃんとした女子高生がキャピキャピしてるから、だからそっちの方がいいじゃないってね。あと、基本的にそういう文化祭も俺たち入るとね、捕まっちゃうからね。まあ、そっちの方がいいじゃないって話もあったんだけどさ。で、そんなんでさ、あとね、コスプレキャバクラ。これもいいなと思ったんだけどさ、まあ、またの機会かなってところでね、今回はコスプレ居酒屋なんだけどさ、まあ別にってもう行かないかなっていうね、話ではあるんだけどさ、やっぱりね、そんな絡みがね、少ないよね。絡んでるやつは結構やっぱイケイケな感じだよね。イケイケってその見た目がイケイケじゃないよ。見た目がイケイケなやつは誰もいないけどさ、まあそういうちょっと恥もね、そういうのは関係なくどんどんアピールできるタイプのね、まあそういう奴らがまあ独り占めしてるっていうかね、感じでねやってて、まあ俺たちもちょっとどうしようかみたいな話になってたんだけどさ、でなんかそこがねバレンタインなんか企画みたいなやっててさ、バレンタイン限定メニューを3つ頼むと、その3つでなんかチェキ、ね、写真があるでしょ、コスプレした人のチェキがなんか入っている、なんかそのくじみたいなの引けて、でそこでチョコレートをね、バレンタインのチョコを持っている写真を引いた人は、そのコスプレね写ってる人から本当の手作りのチョコをもらえるっていうね、そういうキャンペーンやってるってさ、仕方ないなと思ってさ、そういうねキャンペーン対象の商品をさ3つ頼んでさ、まあしょぼいんだけどさ、食べ物はしょぼい、でも俺たちも一回ね、やっぱそうやってイベントを参加してるわけだからさ、せっかくだからってね、三つ頼んでさ、で、チェキ引いてさ、で、結局外れですよ。もう、ブスだし、もうチョコレートを持ってないしって、なんだよ、このチェキと思ってさ。まあ、それでね、まあ、そのチェキは、もう、ね、その友人に渡しましたけど、友人にね、彼女いてね、同棲もしてますから、まあ、もしそれ持って帰ってね、まあ、喧嘩になるかどうかわからないですけどね。まあ、彼女に見せてみるって言ってたけどね。まあ、そんなんでいらないチェキが当たってさ、もうなんだこりゃ、つってさ。まあ、そんなんでね、ちょっと皆さんね、コスプレ居酒屋行くときはね、よーくリサーチして行った方がいいかなと思うんだけど。ただ秋葉原の目の前にある、そのコスプレ居酒屋は、なんか、ご飯も美味しそうだったからね。ちょっと、いいんじゃないかなと思うから、まあ、懲りずにね、もう一回だけね、なんか他のもう一個のところ行ってみようかなとは思うんだけどさ。でもね、ちょっとね、そのコスプレ居酒屋で、ね、ちょっとその友達と話してたんだけどさ、その、コスプレ居酒屋とか、メイド喫茶って、結局、その、メイドとかね、コスプレイヤーって、最終目的って何なのっていうね、ところがあって、よくわかんないなと思ってさ、例えばさ、なんだろう、AKB 的なものだったらね、なんかそういう、なんかデビュー、アイドルにデビューしたいとかさ、いっぱいあるわけじゃん。なんだけどさ、コスプレとか、メイドやってる子って、何を目指してるかちょっとよくわかんないんだよねっていうね。だから、応援のしようもないじゃん。なんか、応援のしようもないし、あとこっちからのね、アプローチしてもさ、女の子が結局最終的にどうしたいのかもわかんないし、男もそこ通うことによってどうなりたいのかもちょっとわかんないよねって思ってさ、なんか、例えば、そういう、キャバクラとかだったらさ、まあ、通って、で、アフターとかね、そういうのあるわけじゃん。それで、まあ、セックスなりね、あとは付き合うなり、まあ、そういうのが、まあ、わかんないけど、あるんでしょっていうさ、こともありつつの恋愛シミュレーションゲームでしょ？だし、風俗行ったらま、別にセックスができるわけだったりとかね、疑似セックスができたりとか、おっぱぶだったらおっぱいが揉めたりとか、あるわけでしょ。でもさ、メイド喫茶ってさ、どうなのか、イケメンは関係ないのか、イケメンはメイド喫茶だとしても、もう普通にメールアドレスとか交換して、それで普通に遊びに行ったりするのかな？じゃあもう俺たちキモオタ関係ないじゃんっていうね。だからキモオタの僕らがね、メイド喫茶に通う意味ってのはよくわかんないなと思ってさ、で女の子もね今後どういう風になりたいとかもよくわかんないし、応援のしようもないし、うん、よくわかんねえなと思って、まあそんな風なねこと感じつつね、まあ行ってきましたから、 まあ、またね、どっか行ったらね、そんな話したいと思いますからね。その辺お楽しみってね。いいのかな、今日ね、こんなんでね。まあ、そんな感じですよ。じゃあ、なんかね、お便りとかいただいてますから、お便り読んでいこうかな。ちょっとね、またこのパターンになってきたぞ。お便り、いただきました。ラジオネーム。570番さん。早起きできないのはしょうがないって言ってましたが、病院が準備してくれたのにしょうがないで済むんですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、病院ね、朝早くて、で、前回起きれなくてね、すいませんつって、次回にしてくださいって、そんなお話だったんですけども、まあ、しょうがないで済むのって、病院はそうやってちゃんと、俺のために用意してくれてるんでしょっていうね、話ですよね。すいません。もう、すいませんとしか言えないよね。ただ、起きられないんだよ。朝弱いのって、わかるでしょ？もう、朝弱い人はさ、朝、やっぱし、早く起きないといけない時は、寝ないでいくしかないんだよね、正直。ただ、それもね、厳しいよね、っていうところでさ、まあ、これわかってもらえる人もね、いるかと思うけど、まあ、だったら早く寝ろよって話なんだけどさ、まあ難しいんだよね。まあ早く寝たところで起きれないんだけどさ、どっちにしろね。なのでまあすいません、クズですいませんっていうしか言えないね。ただまあちゃんとそれですっぽかして終わりじゃないからさ、ちゃんと連絡してですいませんって言ってね、まあ次回にね回してもらってるから、まあそこでなんとかね、ちょっと手を打ってもらえないかなってところですよね。すいません。あとは、お便りね、いただいてます。ラジオネーム、カンニング小西さん。高校入試の前期日程を受けてきました。もう大失敗でした。彼女にも振られたし、落ち目です。これから最底辺の人生を歩むかと思うと、生きる意味が見出せませんって、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、悪いことはね、続くよね。やっぱり、そういう、まあ、あまりね、入試の方も良くなくて、で彼女にも振られちゃってってね、まあそういう時もありますよね。タイミング重なっちゃったってね。だけどね、ここが最底辺だから、ここからもう上がるしかないとね、まあ言い聞かせてちょっと生きるしかないよねって話なんだけど、まあ結構ね、その大学入試だったらね、そのなんだ、浪人とかって結構普通じゃない。だけどさ、高校ってね、なかなか浪人っていうのがなんていうの、ないわけじゃないけど、そういう認識がそこまでないからね、みんなね。そうするとなんかさ、だから、正直思うけどね、高校入試ってさ、ちょっとさ、ヘビーすぎるよね、と思って。まあ、その、滑り止めとかね、それあるから、そういうところをね、ちゃんと受かってれば高校行けるけどさ、普通に公立一本とかの人っていっぱいいるじゃない？あれ、落ちたらどうすんだよって。思うじゃない。だからさ、ちょっと怖いよねと思うんだけどね。なんでまあ普通に他のね、まだ高校入試残っているかとは思うと思うんでね、まあ他のところ受けて高校受かればさ、そしたらまあいい、また高校生活があるから、今の彼女よりもね、いい彼女がね、できますから、次の高校ではね。だからまあめげずに次の新しいね、新入学したところでのね、まあ、学校生活をね、まあ、エンジョイ、ね。そこを全力でエンジョイするっていうことで、大丈夫じゃないかなと思うから、今はこらえどころだよ。で、逆にもう、弾けてさ、もう4月から高校デビューだよね。そうしたら大丈夫だから。ね、まあ、その辺は、もう、あともう、こらえるしかないね。4月までこらえようぜっていうね、ところ、ちょうどもう今寒いしさ、なんか気持ちもね、へこんじゃうから。だからまあいいんじゃない、今はゆっくり寝たらいいんじゃないね。まあまだ勉強しないといけないんだったらね、勉強しっかりしてさ、まだまだ諦める時じゃないでってね、ところだからね。で、もう受験とか終わったらもうゆっくりしたらいいよ、入試までさ、あ、入学までね。そんで4月からね、はっちゃければいいぜってね、ことだぜ。頑張れっていうね、踏ん張れって話だからね。まあ何かあったらね、またご連絡いただけたらね、お便りいただけたらと思いますよ。あとね、ラジオネーム、ハンターハンター大好きさん。なんかラジオっぽいね、ハンドルネームがね、ハンターハンター大好きさん。パルさん、2月になりましたので、平成23年度のパチンコと FX の収支決算をしました。 FX は年始から含み損20万くらいをうろうろ。いつも、いろいろポジを変えてみるもマイナスから脱せず、何度かロスカットの、危機をなんとか乗り切り、全くいいとこなしのまま春が過ぎました。しかし夏からの為替介入を皮切りに、好戦に転じ、秋冬とグダグダになることなく含み益21万3000円にて2月を迎えることができました。パチンコは会社終わりからのため、7時から8時、での2時間から始める2時間程度の稼働、基本機種には一切こだわらず300から400回転で本日の当たりが1桁の台を探す。もし該当するような台がない場合は他の店に行くかやらない。これだけは徹底しました。一回の投資で最大でも2万円。それ以上は閉店までに回収不可能なので、これもいくら熱くなっても守りました。実際には週2、3回の稼働でした。稼働時間が少ないので、コツコツ&勝ち逃げを優先して、徹底して、合計プラス40万8000円でした。パチンコは1日でプラス4000円ぐらいの日が多かったです。初当たりの投資額を回収してもう一箱積むぐらいかな。自分で言うのもなんですが地味な毎日でしたよ。しかしギャンブルは地味に限ると思った一年でした。バルさんも半年一年の収支から分析してやり方を考えてみてはどうでしょうか。長々とすいません。これからもラジオと勉強頑張ってくださいというね、お便りいただきました。ありがとうございます。ここまでね、そのまあ、これここまでやってれば資産運用と言えるよね、ある意味。まあ、FX はね、まあ、途中その含み損20万とか言っちゃったけど、結果ね、プラス21万3000円ってことでさ、まあ、でも、難しいところでね、俺も、今年とかその去年からのね、FX、なんだかんだで今の現状だと、マイナス7万円くらいか、かな、だと思うので、まあ、1年間でもね、経済について詳しくなるしね、いいんじゃないかなとは思うんだけどさ。あとはね、まあ、まあ、こっからね、今年はもう、利益しか出ませんからね。もう、どんどん、まあ、儲けたいなとは思うんだけどさ。ないな、それもな。で、あとは、パチンコね。パチンコを、もう、仕事の終わりにね、だいたい2時間ぐらいやるっていう。そんなのを、もう、1年間続けてね。で、狙い台とか熱くならないとか全部決めてさ。で、やったら、年間で40万プラスだっていうからね。でも、ダメよ、このラジオ聞いてさ、こういう風にじゃあやったら40万いくんだっていうわけではないからね。やっぱし、その、絶対に、この、まあ、自分ルールっていうのを守らないといけないし、意外と守れなかったりするし、あとはこの、ね、こういう条件って言ったけど、多分他にも、あると思うのよ。そのなんか、雰囲気的なところもあるし、この店はダメとかそういう絞ってはいると思うからさ、一概に今のね、言ったね、条件だけじゃないとは思うんだけどさ。だから、まあでもこういう風にやるのもね、一つっていうことでさ、コツコツだよ、本当にね。そしたら、まあ40万とかね。だから、この二つの FX とパチンコで、プラスで60万じゃない？いや、なかなかいい収入だよね、ってね。てか、これがあって、10年続けば600万だからね。そう考えるとね、素晴らしいなと思うんだけどね。なかなか大変だよね。これ、一人身なのかな？さすがにこれ、ね、嫁とかいたらなかなか辛いしさ、ね、彼女がいても、なかなか難しいでしょ？彼女がいるのかな？全然そういうのわからないですけどね。基本的に男はみんなね、一人身っていう、そういうね、感じで僕はもう皆さん見てますからね。なんでも一人見ながらできることだって話ではあるけどさ。でもね、こんだけやってればね、まあプラス60万になったら、60万で何回風俗いけるのって考えると、まあ結構いけますからね。そういう意味では、とてもね、素敵なんじゃないかなと思いますよ。俺も今年、まあ今年のその1月のね、頭に、まあスロットはね、爆発しましたから、それでも、去年のマイナスとね、全部合わせると、やっぱりマイナス何万？6万とか7万とかなってるからさ、FX と合わせてマイナス15万ぐらいなってるからね。まあ、そんなもんなんですよ。クズなんですよ。ね。全然ね、投資と言いつつね、まあ、毎回マイナスになってるってね、投資じゃないじゃんってね。 世界に投資してるじゃんっていうね、話なんですけどね。まあまたね、地道に稼いでいただいてね、まあその経過をね、聞かせていただけたらと思いますよ。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム562番さん。最新2回を聞いて、クズっぷりに自分と通じるところがあったので、しばらく聞こうと思います。よろしくお願いします。でね、お便りいただきましてありがとうございます。そうだね。もう今日も、最初から最後までね、クズっぷり発揮しますからね。まあ、聞いていただけたらね、いいんじゃないかなと思いますよ。まあ、なかなかね、同類の人がね、こういう風に喋ってるってのはなかなかないからさ。ね、唯一のクズラジオってことでね、まあ、聞いていただけたら嬉しいかなと思いますよ。じゃあ、そんな感じのね、ところで、あとはね、ちょっと先ほどね、いただきました、ラジオネーム575番さん。秋葉の某ガール、コスプレガールズバーみたいなところに行ったけど、金の使わせ方とかエグかったよ。あと、常連同士の慣れ合い、牽制試合なんか見ちゃうと切ないね。なんで無理に決まってるのに、通いまくってんのかね、あの秋葉のブサイク男どもは。で、常連だから、一元の、俺らに上から目線で話しかけてくんのはなぜ、店の女の子も客も含めて行く価値もないところだってのは分かったわ、というね、お答えいただきましてありがとうございます。まあ、秋葉の某コスプレガールズバーというね、そういうところに行ったってお話なんですけどね。まあ、難しいところだよね。その、やっぱり常連客ってのはやっぱいるからね。今回俺が行ったところも、普通のテーブル席と、あとカウンター席があったんだけどさ、カウンター席も、すごい人いっぱいいたもんね。だからもう、まあ、でも言ったらさ、まあ、行きつけのお店っていう感じでさ、考えればいいのかなと思うけどさ、まあ、よくわかんないよねって。よくわかんないよねってね。あまり僕らはその、わからないかなっていう感じかなって思うけど、でもそこで楽しいってね、思える人がいるんだったらね、それはそれで、いいところだからさ。それはもう全然、それは僕らがね、ああだこうだ言うことじゃないからね。やっぱり一番自分が楽しいところに行けるのがね、一番いいと思うから、そういうところ見つけられればね、いいんだけど、俺たちにね、こういうところ会えばさ、よかったんだけど、まあ、あまり会わないからね。もっと、かといって、俺たちもどこに行ったら落ち着くのかってないからさ。だからそういうところをね、見つけられる人は羨ましいなとは思うんですけどね。あとは、ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。今仕事終わったんですが、何もかもうまくいかなくて死にたい。パルさん、僕はどうしたらいいんでしょうかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。まず、オナニーしようか。ね。まあ、もうね、仕事がね、もう、終わってね、もう本当に何もかもうまくいかないと。死にたいってあるよ。やっぱり生きてるとね。でもそういう時は、まあ、帰りね、家までね、電車降りて、家まで歩くところでね、まずビールを飲みましょう。あ、もしくはもう、ワンカップ大関を飲みましょうよ。で、飲み終わる頃にちょうど家着いて、で、家着いたら、もうすぐにオナニー。で、風呂入っても寝よう。ね。そうしたら、次の日なんとかリセットされてっから、それしかなくねみたいな。あとは、まあ、酒は飲まないで、家帰ったら、もうすぐに、マラソンね。1時間マラソン。で、帰ってきて、で、汗だくになりながらもうオナニーして、で、風呂入って寝る。ね、どっちかも、このね、どっちかのルートしか、もう、抜け出す方法ないんだよ。そしたら、なんとか、ね、死にたいってところが一回消えるから。何もかもうまくいかないで止まるから、死にたいならないからさ。まあ、それでね、なんとか脱出してもらうしかないんですけど。まあ、しょうがないよね。仕事って大変じゃない、ね、派遣のお前が何言ってんだよって話かもしんないけど。いや、俺もね、ちゃんと働いてた頃はさ、やっぱり一応土日が休みだったりしたんだけどさ、その土日はさ、もうビジネス書をさ、買い漁ってさ、読みまくるっていう、そんな日々だったからね。それでなんとか、月曜日ね、もう仕事行きたくないけど、ね、だって仕事行ったってさ、もうすぐ死にたくなっちゃうんだからさ、なんとかその月曜日死にたくならないように、なんとかスキルアップしないといけないっていうね、ところってそういうビジネス書読みまくってさ、もうそんなんも続いてたからね、そりゃやめちゃいますよ仕事っていうね、ところなので、まあもうちょっとね、踏ん張って、で、もうどうしようもなかったら、転職しましょう。ね、それが一番いいよって。 って思いますけどね。もう僕はもうそうやって逃げてきた人間だからね。まあそう、逆に、もうそうしないとさ、今はね、まだ半分冗談でさ、死にたいになってるかもしんないけど。ちょっとね、一歩間違えるとね、危ないからね。本当に死んじゃうから。それ考えると、だったら、一旦ね、社会から離脱してね、それからまたね、頑張るってのも一つだから。まあ、ちょっとその状況をね、考えつつね、生きていったらいいと思いますよ。あとは、じゃあね、ちょっと今日コーナーもね、行きたいかなと思うんでね、コーナーやろうかな。コーナー何やろうか。二つやろうと思ってたんだけど、女性解体新書とね、あと、週刊ツイッター語録をやろうと思ってたんだけどね、もうお時間もお時間なんでね、ちょっとどっちかにしようか。ね。じゃあそんなんで、コーナー、週刊ツイッター語録。こちらやっていきたいと思います。まあ、ツイッターね、やってる人は、まあ、ツイッターどんなものかわかるかと思うし、一応ね、俺もツイッターやってるからね、フォローしてくれてる人も聞いてくれてるとは思うんだけど、ツイッターやってないよとかね、そういう人いたらね、あと、やってるけど、パルをフォローしたらね、俺のツイッターが汚れるよっていう人はね、俺の、まあ、ツイッターのね、書き込みなんてね、つぶやきなんて見てないと思うから、そんな人のためにね、このラジオで紹介しようというね、そういう画期的なね、コーナーなんだけどさ。まあ、そんなんでね、今週何つぶやいたかって話なんだけど、つぶやいたのが、宅建のさ、学校行った時にね、すぐにつぶやいた内容なんですけども、宅建の学校2回目にしてわからなくなって参りました、これが勉強っていうね風につぶやいてますね。でその後すぐにもうダメだついていけない復習しようってねつぶやいてますね。本当にね、どうしようもない、たった2回でこんななってるってね。あとは隣の席で携帯のバイブが鳴っただけで何も頭に入らなくなる、劣悪な環境で勉強をして慣れる必要がありそうだぜっていうね、まあ、そんなね、つぶやきをね、してますけども。あとは、まあ、これもあれですよ。もう、つらつらと、ね、つぶやいたことをね、喋るってだけのコーナーですからね。まあ、そんなに、まあ、広げはしないんですけども。で、ちょっとね、勉強のね、やり方っていうの、まあ、ちょこちょこね、この、宅建の学校行き始めてからね、こんな風に勉強すればいいんだとかね、そういうね、発見がいくつかあるんだけどさ。まあ、その辺もね、ちょっと一個つぶやいてて。今日食べた夕食を1ヶ月後に思い出せるか。勉強もそれと一緒なので、復習はその日のうちにやりましょう。勉強のやり方を知らない俺には、これレベルで目から鱗。マジで学校は勉強のやり方をちゃんと教えろってね。そういうつぶやきをしてますね。本当に。もうこういうことだよ。そういうね、ことをちゃんと学校で教えてくれればね、俺もこんなね、クソな人生歩まないで済んだぜってね、そういう人のせいにしてみるんですけど、でもね、やっぱりね、難しいじゃん、勉強ってね。だから、いかにね、効率よくできるかってところもね、やっぱ必要だから、そういうのをね、普通に独学でわかる人もいるけど、やっぱわかんないやつが多いんだから。だから、ね、まあ、ちゃんとこの日もね、学校終わってからね、ちゃんと、ファミレスに行ってね、で、若者がうるさいんだよ。そういう劣悪な中ね、ちゃんと勉強してね、自分鍛えてますから、まだね、なんとかついていけるかなって、もう3回目アウトかなと思うんだけどね、頑張っていきたいと思う感じかな。あとは、他のつぶやき。ハイセンスな今日の一言。携帯の待ち受け画像がビッグマックな男って。まあ、こんなね、思ったことをつぶやきますからね。そんなんでね、自分で思ったこと一応実行しないといけないと思ってね、今俺の iPhone のね、待ち受け画像はね、ビッグマックになってますからね。多分これ拾ってね、見た人はやばいキモいと思ってね、すぐに警察の方に届けてくれるとは思うんだけどさ。あとは、あとね、つぶやいたことは、今年中に彼女できなかったら自殺すると決めたなら、多分彼女はできるだろう。だが、誰でもいいというわけではないから、無理に作ってもなぁと思う側面もある。とは言いつつも早く結婚したいってね。つぶやきしてますね。なんかまあ、結婚したいんだよねと思ってね。日々ね。そんな風に思ったらつぶやいちゃうので、 こういうのはうざったいなって人はね、フォローはしないでいただいた方がいいかなと思いますけどね。一応ツイッターの方のね、ID っていうのっていうのは、童貞ネット。D-O-U-T-E-I-N-E-T。まあ、このね、ID でやってますから、なんか検索してもらうとね、多分出てくると思うんで、フォローしてくれたらね、ちゃんとフォローし返そうかなと思ってますから。まあ、いただけたらね、嬉しいかなと思いますよ。まあ、そんなんで、ね、まあ、コーナーね、週刊ツイッター語録でした。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあ、そんな感じで、今日もね、なかなかのお時間になってきましたから、お別れのコーナーね、したいと思います。お別れのコーナーは、今日ね、読めなかったお便りとか、あと今日喋りたかったことをね、つらつらとね、喋っていこうじゃないかというね、コーナーなんですけども、それではね、ちょっと読んでいないね、お便りあるから、ちょっと読んでいきたいと思いますよ。先週いただいてね、ちょっと読めなかったのがあるので、ラジオネーム560番さん、宅建って年に何回くらいあるの？受験料って高いの？というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ちょっとね、宅建の学校行ってるから、まあ、毎回ちょっと宅建の話はね、ちょこちょこ出るかもしれないですけどね。まあ、その都度ちょっとお話はしたいと思うんですけど、宅建のね、授業、なんていうの、試験っていうのは、年に1回、10月にあるんだよね。だから、本当に1年間やって、その日、たまたまね、もううんこが止まらないと。そういう時はもうアウトだからね。そう考えると怖いねっていうところで。で、受験料は7000円ぐらいだったと思うかな。なんで、やっぱし学校とか行っちゃうと学校だけでね、やっぱ13万とかかかってさ。まあ、これでも安いところなんだよ、本当に。通学があって13万って多分ほとんどないよ、そういうところなんてね。で、まあ、受験料かかって、まあ、うんぬんかんぬんあってね、結構な、まあ、コストだよね。それだけに1年でね、なんとかね、取れたらいいなとは思うんだけども、っていうところ。あとは、ラジオネーム、571番さん。ポッドキャストで聞いてます。私も5年くらい前は、サービス業で、昼の3時から深夜0時までの勤務で、勤務でしたが、朝方に近い生活サイクルでしたよ。朝は9時には起きてましたし、寝るのも2時くらいには寝てたし、パルさん、無駄に夜更かししすぎですよ。しかも夜勤みたいな完全逆転生活でもないのに、朝寝るのはいかがなものか。逆に朝方にしたら勉強時間もうまく取れるんじゃないですか。働きながら試験の、資格の勉強してる人のブログなんか、ブログなんかで生活リズムを調べて自分に合ったものを実践してみてはどうでしょうかというね、お答えいただきました。ありがとうございます。こういうね、もう勉強トーク、あと俺の朝起きられないね、深夜型トークね、なりますけど、やっぱね、不評だよね、その俺の生活サイクル、誰に言っても不評なんだけどさ。だからやっぱしもうちょっとね、ダメよやっぱり、毎日6時に寝るようなね、生活って、11時ぐらいに起きる生活ね、クズだからね。本当は昨日というか今日も朝7時に寝たしね。で、11時に起きてね。11時半だけど、11時半に起きてさ。で、バタバタとさ。まあ、用意して出るんだけどさ。だから、もうちょっとね。いや、気持ち的には3時に寝ればいいと思ってる。正直。3時に寝れば、まあ、10時に起きればいいから、そしたら7時間寝られるでしょ。しかも、まあ、十分朝方っちゃ朝方になるじゃん、10時だったら。そっからだって1時間半以上さ、家出るまで時間あるんだからさ。アニメ2本ぐらい見れるでしょ。で、用意して平気でしょ。それ正直それが理想なんだよね。ずっと体の調子もいいんだよね、絶対。3時寝れば。でもね、3時だとまだなんだよね。4時半になって、やべえ風呂入んなくちゃってなって、で5時になって風呂入って、5時半に出てきて30分だらっとして6時、このパターンが王道っていうね。なんでね、でもそんなんでやっぱしね、良くないですし、あと勉強とかするんであればね、やっぱりちゃんとリズムを整えてね。試験が夜中にあるんだったらいいんだけど、試験は昼間にあるから、その昼間一番ね、自分の力が、ね、発揮できるような生活サイクルにしとかないと大変ですからね。まあ1年かけてね、直していかないとなと思っているだけですけどね。まあ頑張ってね、直したいと思います。あとはラジオネーム、テリーさん、パルさんには宅建無理じゃね、 朝、こちら、朝早起きすらできないようじゃ、一人で自己管理しながら半年以上勉強なんて無理じゃん。まず朝方と生活にしないとダメだよ。パルさんは自他ともに認めるバカなんでしょ。なら少なくとも1日4時間ぐらい勉強でしょ。どうやってその時間を確保するか。これはパルさんが最も苦手とすることじゃない。勉強のやり方教えろとか言ってましたが、そういう人間は勉強向かないんだよね。いわゆる真面目系クズ。もうラジオ活動を休止くらいの覚悟をしないとマジで無理だと思うよ。人生かラジオか、まあ甘い考え抜きで真剣に考えた方がいいんでね。リスナーは無責任だからね。面白ければ何でもいいんじゃないってね、お答えいただきましてありがとうございます。まあ結局やっぱしね、そこなんだよね。朝方とか、まあその生活サイクルちゃんとね、自己管理しないと受かるもんも受かんないよねっていう話なんだよね。だからまあ別にね、アニメ見てもニコニコ動画を見てもいいけど、ちゃんとまあ一日ね、何時間だったら何時間って勉強する時間もちゃんと確保して、で寝る時間は3時ぐらいには寝ましょうっていうところだよね。そうしたらまあ受かるんじゃないっていう、逆にね、そういう話だと思うから。で僕もね、あの途中でありました、あの真面目系クズっていうねキーワードありましたけど、やめて、もう真面目系クズっていうのやめて、もう、本当に当てはまるから真面目系クズにね、本当にあのザ真面目系クズなんでね、あのぜひ皆さんググっていただくとね、真面目系クズでググるとね、俺が出てきますから、あこいつはパルだなってなるから。いや本当にね、勉強も1日4時間ぐらいしないとダメでしょって言われるけど、まあ今の段階ではそんなに必要ないかなってところだね。やっぱし、まあもっとね増えてきたらちょっとやっていかないといけないけど、今の段階だったら正直授業を受けて、でその後自分で復習してっていうだけでね、まだ大丈夫だから、これをちゃんと繰り返していってね、多分いっぱいいっぱいなってきた時にね、やっぱり少しずつやっていかないといけないけど、まだね、あのリハビリ期間中だから、3月中旬ぐらいまでリハビリ期間が多分こんな感じでやって、そっからね、あのちょっと授業の枠が増えるから、だからこっからどういう風にやっていこうかなってところなんだけどさ、今ちょっとね、勉強するための頭をね、ちょっと今柔らかくしてるところだからね、まあ無理にやってもね、続かなくなっちゃうから、まあ続くようにね、頑張りたいなと。まあ、しょうがないねと思ってね、頑張りたい。ね、もうそれだけですけどね。まあ、ラジオは続ける。ラジオは、まあ、正直ね、1時間ですから。で、日々、これ喋りたいなってことはちょっとメモしてね。それで、このね、日曜日に臨むってところだからさ。まあ、そこまでね、時間は取られないかなとは思うから、なんとか。まあ、試験の方も多分日曜日とか土曜日とかだから、まあ、直接ね、このラジオには影響しないから、試験の、ね、直前もね頑張っていきたいと思うけど、でも本当にそれ人生真面目に考えてね、もうラジオはちょっと一回やめた方がいいんじゃないかって話もあるかもしんないけどね、まあできる限りねやっていきたいと思いますよ。であとはラジオネーム、海抜さん、バレンタインスペシャルとかやりますか。学校で逆チョコ欲しいって言っている女子がいましたよ。気になる人とかに逆チョコやってみてくださいよってね、お答えいただきました。ありがとうございます。逆チョコね。っていうかもう、気になる人がね、いないからね。唯一、最近いたのは、あの、メガネ屋さんのね、店員さんだったんだけどさ、もう俺も、埼玉から東京引っ越してきちゃったからさ、その店員さんも近くにいないしね。だから逆チョコもね、渡せないし、渡したところで警察呼ばれちゃうしね。だから、やっぱし難しい、ね。そういうところありますよ。なんで、で、ただね、俺バレンタイン嫌いなんだよね。普通のね、バレンタインなんてね、なくなればいいとかっていう、そういうタイプじゃなくてさ、バレンタインでチョコもらうのはいいの。だけど、で、チョコもらえようがもらえなくてもいいんだけど、もらっちゃった時にお返しをしなくちゃいけないのが嫌なんだよ。これはもう好きな人にもらったら嬉しいけどさ、でもそれはやっぱりお返ししなくちゃいけないって、これがプレッシャーだよね。やっぱなんかそういう、有名スイーツとかでしょ?と一緒に、まあ、普通の義理だったらそれだけでいいでしょ?有名スイーツ渡すでしょ?で、好きな子とかだったら、有名スイーツと、まあ、両思いだったらさ、そういうなんかアクセサリーとかでしょ?渡すんでしょ?わかんねえよ、そういうのと思って。30年生きてきたけど、そういう経験少ないからさ、わかんないよねと思って、マカロンほっとけんね、マカロンを ね、マカロン投げつけてやりゃいいんだろうってさ、思うんだけどさ、いいんだろ、ゴディバでいいんだろうってさ、そういうね、投げやりな感じになっちゃいますから、なんでね、本当にバレンタインでもね、会社のね、職場のね、女の子たちがね、みんなお金をね、集金してたの。で、女の子だけで回ってる集金だったら何かなと思ったら、多分ね、あれで集金して、で、チョコをね、買って、で、みんなに配りましょうっていう、そういう行事よ。めんどくせえと思って。でも逆にね、でまとめてやってくれるからね、逆にこっちもお返しも、ね、男でね、全部お金出し合って、で、いっぺんに返せるから、それは楽なんだけどさ、個人単位でやられるとさ、お返しがめんどくさいよね、と思ってね。だからバレンタインは嫌いですっていう、そういうお話ですね。あとは、ラジオネーム、羊がいる水族館さん。おっぱい愛ちゃん届いた。すげえ柔らかい。顔をうずめても持て余すデカさ。良い買い物したよ。匂いがきついからハンドソープで洗おうとね。お便りいただきました。ありがとうございます。ね、なんとかご紹介してます。おっぱい愛ちゃんっていうね、おっぱいの、ね、形をしたそのシリコンみたいなね、まあ、オナグッズっていうのかな。なんですけど、まあ、かなりの出来がいいと。ただかなり高いんですけどね。金額が張るんですけど、もう、それ以上に、もう良い買い物をしたとね、もうそういう風に言ってますからね。じゃあ、良かったんでしょうっていうね。もう、まあ、おっぱい。もう俺もね、動画見てね、おっぱい愛ちゃん。良かったんだ、やっぱし。ちょうどいい大きさ。まあ、ちょうどいいってか。まあ、普通の女性から考えたら、もうほんと巨乳なんだけど、まあ、あのぐらいないと、パイ釣りもできないし。で、顔もうずめられないしね。その中で、そのやっぱし顔をうずめられるっていうのは、すごい嬉しいと思うんだよね。ただやっぱその、ゴム臭っていうの、シリコン臭とか油臭みたいにするから、で、匂いがきついっていうからね、ハンドソープで洗おうって話なんだけど。やっぱここでさ、何で洗うかだよね。やっぱりま、何で洗っていいのかっていうのはちょっとわからないけど、まあ、できればね、ビオレで洗ってほしいんだよね。ビオレの匂いはたまーに嗅ぐとね、勃起しますからね。本当に。なんだろうね、あのビオレの匂いね。勃起するよね。だからビオレ今使ってないんですけど。なんでね、ビオレで洗うと。そうするとなんかお風呂上がりの女の子の感じがね、楽しめるんじゃないかなと思うからね。ぜひね、そういうの試して、おっぱい愛ちゃんで堪能していただけたらね、いいんじゃないかなと思いますよ。あとは、お便りね、ラジオネーム、ラジオネーム577番さん。今日、電車に乗ってて座ってたんですが、隣の女性にちょっと腕が当たっちゃったんですが、その時、僕を変質者を見るような目をされました。パルさんもそういう時ありますか？ちょっとショックを受けた一日でしたってね、お便りいただきました。ありがとうございます。もう、酒飲んで寝よう。ね。そういうもんだよ、もう。女なんて、もうクソなんだから。ちょっとね、自意識過剰なやつが多すぎる。本当に、てめえみたいなね、っていう。クソみたいな女に触れたくもねえんだぞ、こっちは、と。ね、触れた瞬間にもうバリアだよっていうね。まあ、小学生かなんだかわかんないんですけどね。そんなんだよ。本当に、くっせえ香水ばっかりつけやがってよって。お前、顔洗ったら、お前、とんでもねえ顔してんだろっていうさ、話なんだよ。なのにね、そういうやつに限ってさ、もうなんかちょっとね、触れただけでね、そういう目で見るじゃない？もう、クズだなーってね。で、これがね、その、たまに、まあ、嫌な奴もいますよ。でも、やっぱちょっとね、毎日疲れてね、もうお仕事とかしてる OL とかでさ、毎日疲れちゃって、で、ふとね、ちょっと寝ちゃったりとかしてさ、で、俺の肩に寄りかかってくる女の子。これはいいよ。これは、お互いにありがとうじゃん。向こうも疲れてるところを、ね、支えてくれてありがとう。俺も、女の子をね、触れてくれてありがとうじゃない。これはもう、ウィンウィンの関係ですから、これはいいと思うのよ。だからなんか彼氏面できるでしょ？彼女は寝てて、俺はね、起きてるから。そういうのもあるけどさ、そういう時はいいよ。あと酔っ払った女の人がね、寝ちゃって俺の肩にもたれかかるとか、そういうのはいいよ。だけどさ、本当に自意識過剰のやつがさ、ちょっと当たっただけでさ、何この人ってさ、目で見るでしょ？てめえのことなんて見てねえよってさ、こっちはいつもアニメでお前より全然可愛い子いっぱい見てんだよって話じゃん。お前なんて眼中にねえよって。 リリチオちゃんペロペロなんだよみたいなさ、そういうね犬ボクシークレットサービスですけど、そういうことじゃない。だからね、もうこういう日はもうサクッとオナニーして、で酒飲んで寝ちゃうね、もうこれに限るねっていうね、本当にもう逃げてばっかりですけどね、いいんです。それがね、あの一番人生うまくね回していくコツじゃないかなと思いますよ。あとはお便り、578番さん、パルさんが行くイケコンっていつ頃ですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。池袋合コンね、こちらなんですけども、まあ、募集ね1月の頭に、まあ、じゃあ2月の頭にしちゃってたみたいでね、締め切りしちゃってたんですけど、2月の何日 ?9 日 ?8 日とかにね、また再度ね、募集があって、で、一応これ応募したんだけど、まだね、結果がわかんなくて。で、これがもし、参加できるってことになれば、3月の頭かなの土曜だか日曜日とかにね、ありますから、まあこれ言ったらね、イケコン、ね、そういう、大規模、マチコン、レビューね、できるかと思うから、まあ久しぶりのそういうレビューですからね、お楽しみにね、していただけたらと思いますけど、まあでも人数がね、そんなに俺なんかがね、抽選で当選するようなね、感じじゃないから、まああんまり期待しないでね。で、もし、当選したらね、当選したよって言うからさ。まあ、その時はね、皆さんにね、その模様をね、お伝えできたらなと思いますよ。あとは、ラジオネーム579番さん。みんなの批判って、マジなのかわからないよね。愛がゆえの批判なのか、マジで嫌なのか不明というね、お手にいただきました。ありがとうございます。まあ、批判はね、どっちでもいいんですよ。でもどっちでも、このラジオではね、プラスに考えないとさ、進んでいきませんからね。もうすべてが愛ゆえの批判だとね、思ってね、もう言い聞かせて読んでますけど、まあしょうがないよ。でもね、結構みんな、愛ゆえの批判が多いとは思うよ。9割方そうだと思う。本当に1割ぐらいね、たまにあるけど批判が本当のね。だけど、もう明らかに、ね、ダメじゃんっていうさ、そういう俺のね行動を見てさ、もうここはせめて直そうよっていうところの批判が多分多いからね。だからまあ愛ゆえのっていうことにしましょうっていうね。でそれそうしないと俺の心が持たないからね、全部本当の批判だと思ったらさ、心折れちゃうからさ。だからそんな風にね、言い聞かせてますよってところですよ。あとはラジオネーム580番さん、真面目系クズでググったらすごくダメージ受けました。パルさんどうしてくれるんですかってね、お便りいただきました。ありがとうございます。ダメージくるでしょう。大体俺たち、ね、俺たちっていう一括りにしちゃうとね、申し訳ないけど、俺たち系のね、やつは結構真面目系クズって多いと思うんだよね。俺本当に真面目系クズだ。多分ね、典型的 A 型って、真面目系クズが多いんじゃないかなっていう風な感じはねするんだよね。なのでね、こうやって真面目系クズググったらねダメージ受けちゃうって人いますから、まあよかったらね皆さん真面目系クズでねググると、楽しいことがいっぱい待ってますよっていうね、そういうことですよ。じゃあそんな感じでね、あとはね、一応俺が喋りたいことはね、まあ何があったかな、まああったとしたらね、そうだね、一個喋りたかったことは、この世に性病がなかったら月一で風俗に行ってるなっていう、そういう話がしたかったんだけど、まあ、これはまた別の機会にするね。もうこれはね真剣に考えた方がいいって、そういう題材だからね、本当に。これ喋ったら30分かかっちゃうから、まあ、これまた次回の話っていうのもね。あとね、最近すごい寒いじゃない。で、まあ、ずっとね、最近思ってたんだけどさ、テイクアウトでね、その温かいお酒をね、買って、で、まあ、売ってる店がないなと思ってさ、こういうのやったらね、儲かるんじゃないかなっていう、そういうビジネス話なんだけどさ、もしこれね、結構そういうのあるよとか言ったらまたあれなんだけど、これをね聞いているなんかそういう飲食店やってるとか飲み屋とかやってるよって人いたらね、ぜひねテイクアウトであったかいお酒 だ今結構いろんなのあるじゃない、ホット梅酒とかホットワインとかさ、で普通に熱燗とかでもいいし、あとお湯割りとか何でもいいんだけど、それをそのなんだろう、最寄り駅からさ家まで歩くので、やっぱしみんな10分ぐらいは歩くと思う、なんだかんだで。そしたらさ、その間なんかあったかい飲み物とか飲みながらね歩きたいので、でも仕事帰りだからなんか紅茶飲むのもなって、そういうペットボトルの紅茶であったかいのね、コンビニで買って飲むのもなって考えると、なんかホット飯とかね、ホットワインとかでいいからさ、でそういうのをそのなんていうの、カフェでね、あの持って帰るようなそういう容器じゃないけどさ、そういうカップに入れてもらってさ、でお酒をね、ホットのお酒を飲みながらね家帰れたらね、とても素敵だなと思ってさ、ホットワインとかあったらね、俺も本当に毎日ねテイクアウトして帰るから、そうしたらさ、その店員さんとさ仲良くなってみたいな、そっからなんか始まるねラブコメディがあるわけだからさ、そういうのねすごいねちょっと期待してるんだけど、そういう店がないからぜひねこれやったらね、まあ、もう今年はもう寒さね通り過ぎちゃうかもしれないからあれなんだけど、来年のね12月ぐらいからそういうねテイクアウトのあったかいお酒、これやったらねいけるなと思うからね、もしねそれねやるよって人いたらね、ぜひあの私の方にね、あの少しあのマージンをいただけたらね嬉しいかなと思いますよ。あとはじゃあお便り、ラジオネームピピンさん、女の子が人肌で温めた温かいお酒ってね、お便りいただきましたありがとうございます。いや普通のお酒でいいですね、そういうのもあったらいいですよ、女の子の谷間でね温めたそんなお酒があったらね、それはただ高いじゃない、普通のねお酒より高くなっちゃうから、でちょっと風営法が低かっちゃうからさ、それ考えると難しいかなと思うんだけどね、普通のあったかいお酒でいいですからね、まあそんな感じですね。あとねお便り、いただいてます、ラジオネームピピンさん、最近のお気に入りのオナネタは何ですかというねお便りいただきましてありがとうございます。まあこれねもう一月単位とかでね変わっていっちゃうとは思うんだけどさ、最近はなんだろうね、でもないね、全然オナネタが、もう本当にいつも言ってるような動画サイト行って、でお気に入りとかに入ってるその動画でもうなんだろう処理だよね、そういうなんか新しいそういうので探してとかではなくてさ、もういつも見ているようなやつでね本当に処理をするっていう、そういうオナニーしてます。でもちゃんとねオナニーしないと日常生活欲情しちゃうからね、なので一応週ね6回はオナニーしてますよ。このラジオのね前日土曜日だけはねオナニーしないって決めてね、まあ溜まってる方がね絶対話してて面白いからね、なのでまあ土曜日だけしないで、あとはね毎日もちろんこのラジオの後もねオナニーはしますよってところですかね。じゃあそんな感じでね、まあ、今日も1時間経ちましたからね、この辺でというところで、で来週は、2月の19日の日曜日、また23時からねやっていきたいと思いますよ。で久しぶりにねほとんど1時間弱でね、1時間ちょっとかで終わりましたからね、まあ、こんぐらいでねいつも終わりたいよね、本当はね1時間かからないぐらい、59分ぐらいでね終わるのがベストかなと思うんだけど、さすがにね急にはできませんから、まあ来週はねまた血液検査の結果ね、まあ、そんなお話とね、あとはまあちょっと今日本当はやりたかったね女性解体新書なんかをねまた来週やっていきたいと思いますからね、お楽しみにしていただけたらと思います。それではまたね来週お会いいたしましょう。さようなら。